優しい人でも言うんです。あんなひどいことをするか、彼は許しちゃおけない、勘弁しちゃおけない、あの悪人は裁かれて当然な相手だ、殺しても当たり前、主人公やっちゃいなさいよと、その裁きに応援するんです。私たちはまんまと映画に騙される、もう上場酌量の余地なしのところまで見せて、観客にやっちゃいなさいよとその裁きを進めるのであります。ところがイエス様の場合、もう全部が、全宇宙がイエス様鞭打たれて、そして平手で殴られて、そして宙吊りにされた時、全宇宙がこれは仕返しして当然だっていう時に、イエス様は彼らを許してやってくださいと祈られたのであります。それではその曲を歌っていただきます。十字架より叫び聞こえる。次に歌って神様に捧げていただく賛美歌は、ギレアデの香油という題の曲であります。歌ってくださる歌を先にお読み、読まさせていただきます。ギレアデの乳香、我が主イエスは傷つける、この身を癒し救う、時に心失せ雪悩むとも聖霊を求めて力を受けよう。ギリアデの乳香、我が主イエスは傷つける、この身を癒し救う。人たちのように語らなくても、語れなくても、主の愛と救い述べ伝えよう。ギリアデの乳香、我が主イエスは傷つける、この身を癒し救う。こう歌っています。つまりギリアデの乳香、香水のようにイエス様は私を癒してくださると歌うのであります。ではなぜギリアデさんの、ギリアデの乳香がイエス様に例えられているんでしょうか。そもそもギリアデとは人の名前、土地の名前でしょうか。 なぜギリアデの入港をイエス様に例えているのかを少しだけ説明いたします。ギリアデとは、死海ガリラヤ湖、その真ん中、ヨルダン川の東側、右側に位置するその一帯を、ギリアデと言います。岩が多くて岩山だらけです。ところがその地域でなんと乳香という本当に素晴らしい香水の原料が、生産されるですね、名産地であるわけです。次に乳香であります。乳香と聞くと私たちはあのクリスマスのイエス様の誕生の場面を思い出すのであります。あの時に世界で初めてのクリスマスの夜に不思議なことが連続して起こります。その一つが、東方から来た、長い旅をしてきた博士がイエス様にプレゼントを持ってくるわけです。黄金、乳香、もつ薬、この3つ、その中の一つがこの乳香という香水の一種、香水と申しましたけども、ご覧になった方はもういらっしゃると思いますけども、松屋にですよね、松屋に、あんな感じです。で、この乳香、この木が乳香を作り出す木であります。乳香樹という植物であります。この木にですね、ナイフを持って行って傷つけると、その傷口から乳白色の樹脂がですね、じわーっとですね、にじみ出てくるわけであります。はい、これが松ヤニっぽいですね。この乳香と3種類の他の香料を配合して混ぜて、神殿の聖女の祈りの香を作ったわけであります。作りたい人。はい、作り方、レシピが出エジプト記30-34に書いてあります。ただし言っときます、久木田先生、この香を作って、レシピ通りに作ってご自分の家で楽しもうとすると立たれます。そう書いてあるんです。死んじゃうよって書いてあります。本当に書いてあります。このスペシャルの乳香は人間が楽しむためではないと書いてあるんです。それは神様からの贈り物、神様への捧げ物であったわけです。なんとこの捧げ物をイエス様に捧げた。もう一つだけ。そしてこの乳香はその煙に非常に強い殺菌力があって、あの中世のヨーロッパではペストが大流行して何万人っていう死亡者が出た時に、当時このペストに効くストレフトマイシン、テトラサイクリン、久木田先生がいたのでここまででやめますけども、そういう薬がないので、なんとこの乳香の煙がペストを防止するために本当に効いたというんです。つまり乳香というのは人を癒す香りとともに毒をやっつける力があったようであります。神殿で炊く煙は煙となって上に昇っていく。そしてそれと同じように私たちの捧げる祈りも、それがどんなに小さな祈りであってもしっかりとその祈りは、祈りを神様が受け止めてくださる。結論申します。乳香は、乳香の煙が神様を礼拝する人々と神様との間を結ぶものだったわけです。神と人との間の通路となるものだったわけです。そしてもう一つ大切な点は、先ほど申しましたように、この木に傷をつける、傷をつけるとその傷のところから人間の心と体を癒す樹脂がにじみ出てくるのであります。乳香はその枝を傷つけないとにじみ出てこないのであります。もうお分かりの通り、イエス様の体が十字架の刑で傷つけられた、その傷と 死と苦しみがあって私たちの罪が許され、私たちの心が癒されるのであります。イエス様はご自分の傷を受けて、その傷によって私たちを癒し救われたのであります。イザヤ書はこう言います。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼が受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、その次、彼の受けた傷によって私たちは癒された。では聞いていただきます。ギリアデの入港。木が傷つけられて、その傷口から人を癒すものが流れ出てくると申しました。私はそのことを聞いて、あるお方のあるお言葉を思い出しました。その方は星野智弘さんであります。ご承知の通りに22歳の時、中学校の教師の時、鉄棒の上から落下して首より下、神経が全く動かないという事故に遭われたわけです。しかし彼は神様に出会って、神様のイエス様の福音を信じ受け入れました。そして 口に筆を加えて、私たち見る者の心と本当に目を癒す絵を、言葉を書いてくださったわけであります。そのたくさんの絵の中で、私が一番気に入っている星野さんの言葉を最後に申し上げて終わりたいと思います。それはこの言葉、私は傷を持っている、その傷のところからあなたの優しさが染みてくる。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。星野さんばかりじゃなく、私たち一人一人も心の中に、体に傷を持って生きているのであります。傷なしの人なんか一人もいない。でもその傷、その傷のところからあなた、神様、温かい人たちの優しさが、その傷のところから染みてくるというのであります。私の傷、私たちの傷、そして皆さんの一人一人の傷のところに、イエス様の十字架の傷を近づけてみてください。皆さんの傷が違った傷に、違った人生に思えてくるのであります。では最後の曲歌っていただきます。主を信じる者、共に神様を賛美しよう。私たちは許されているのに、時々怒って怒りを爆発して相手を責めます。とてもいい方法を一つ教えます。 私が経験した方法を教えいたします。ある会議で頭にきた、失礼な言葉を聞いた、顔が真っ赤になってきた、心臓の鼓動が速くなってきた、一発何か言いたくなった、殴ってあげたい気になった、その時私はちょっと失礼いたしますと言って自分の部屋に行きました。そして怒りを鎮めるためにある絵を見ました。それはこの人がこう教えてくださったからです。貼り付けにされたイエス様の絵の前ではとても人を憎んだりできない。イエス様と同じ愛と許しの心を持って生きていきたいと思います。